皆さんこんにちは。今日はエレミア書の31章の31節から34節までを共に学んでいきたいと思います。今日のテーマは新しい契約です。まず最初に31節を見ていただきたいと思いますけども、見よ、その時代が来ると書かれています。それではこのエレミア書が書かれた時代というのはどのような時代だったのでしょうか。そのことを見ていきたいと思います。それでエレミア書の7章の3節から8節を見ていきますと、このような内容で書かれておりました。生き方と行いを悔い改めよ。また偽りの言葉に信頼し、公正な裁きがなされずですね、立場の弱い者を苦しめておりました。また他の神々にも従っていたのです。しかし、そのような状況の中でも民は神殿で礼拝を捧げていました。ですから、このような礼拝というのは真実のない形ばかりのものになっていたのではないかと考えられます。また偽預言者がおりまして、偽預言者はこれは主の宮だという偽りの言葉を民に教えていました。それは神殿は神によって守られているので、神殿のあるエルサレムは滅んだり、崩壊したりはしないという間違った考え方を広めていたのです。また自分たちは神に選ばれた民という特別な意識がありました。しかし神に選ばれた者は神に聞き従わなければなりません。そのことは7章の23節を見ますとこのように書かれておりました。私の声に聞き従え、そうすれば私はあなたの神となり、あなた方は私の民となる。つまり、この時代のエレミア書の書かれたこの時代の人々の心というのは、神様から離れて、また神様の声に聞き従っていなかったのです。ですから新しい契約というのが必要になってきます。またですね、現在に来ている私たちもこの時代の人々と同じように、自分の努力や力で神に従うことのできないものであるということをしっかりと覚えたいと思います。続きまして32節を見ていきますと、エジプトの地から導き出した日に結んだ契約とありますけれども、これは出エジプト記の19章から24章にある、シナイ山でモーセに語られた契約のことです。ですからこの契約のことをシナイ契約またはモーセ契約と呼んでおります。この契約の内容というのは10回を中心とする律法です。それで出エジプト記の19章の8節を見ていきますと、民は皆口を揃えて、主の言われたことをすべて行いますと答えておりましたが、守ることができなかったのです。ではなぜ守ることができなかったのかということをパウロはロマ書の7章の18節から20節と8章7節で説明しております。その箇所をお読みしたいと思います。ローマ書の7章の18節からです。私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です。続きまして8章の7節です。肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法には従いません、いや従うことができないのです。このように書いてあります。いくらですね、口を揃えてそのことを皆行いますと民は言いましたけれども、守ることができない、これは罪があるからですね。ですから 新しい契約を結ぶためには、まず罪という問題を解決しなければならないのです。また主はですね、新しい契約は、シナイ契約、つまり、エジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではないと言われています。つまりシナイ契約のようではないというふうに言われています。では新しい契約というのはどのような契約なのかということを見ていきたいと思います。まず、33節を見ていただきたいのですけれども、私の律法をと書いてあります。この私の律法というのはどういうことか、またその後に、民の心の中に、律法が書き記されると、書き記すというふうにも言われております。まず私の律法について、聖書を参考にして考えてみたいと思います。参考箇所はルカの福音書22章の20節とローマ書の8章2節から4節です。その箇所をお読みしたいと思います。ルカの福音書22章の20節です。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと書かれております。またローマ書8章の2節からお読みいたしますと、なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したのです。肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのですとあります。これらの御言葉からですね、新しい契約とはイエス様を信じることによって罪が許されまた永遠の命が与えられるということを言っております。これは簡単に言うと福音ということになると思います。そして続きまして、彼らのただ中に置きというのは生活の中心に据えるということであります。またこのことを言葉を変えて言うならば、この十字架の福音を信じて生きていくということであると思います。そのためにはですね、私たちの心の中に、イエス様の十字架の福音が書き記されていかなければならないのです。この書き記すというのは、常に、心に留め続けることでありますし、また私たちが礼拝を捧げるときや賛美するとき、また祈るとき、聖書を読むとき、または教会で持たれる集会や聖会、収容会に参加するときに、この十字架の福音が私たちの心の中に書き記されていくのです。そしてそうすることによって私たちは神の子とされていきます。そして34節を見ていただきたいのですけれども、すべてのものが私を知るようになるということはどういうことなのかということを考えていきたいと思います。まず知るということはですね、知識を蓄えるということだけではありません。そこにはですね、深い愛の交わりというものがありますし、人格的なつながりという意味を持つ知るという言葉です。これ本当に言葉を変えて言うならば、主を愛するということではないかと思います。つまり、イエス様の十字架の愛を知って、その愛をいただくことによって主を愛し、隣人を愛せるようになっていけると。この愛こそがですね、律法のすべてを全うするということです。最後にローマ書の13章の8節から10節をお読みして終わりたいと思います。13章の8節です。誰に対しても何の借りもあってはいけません。 ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。と書かれております。最後にお祈りをして終わりたいと思います。愛する父なる神様、今日もこのようにしてエレミア書から学ぶことができました。律法について学んでいきましたけれども、律法は愛をによって、全うされていくという御言葉にたどり着くことができました。イエス様から十字架の恵みを、十字架のご愛をいただいて、私たちはイエス様と共に、この地上の生涯を共に歩ませていただきたいと思います。今日このようにして御言葉を通して教えられましたことを感謝して、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。